川秀幸と申します。昨年の春にですね、名古屋にあるキリスト聖書神学校という神学校を卒業しまして、トーランスにあるライトハウスコミュニティチャーチで1年間インターンをさせていただいています。本日は妻の安代とですね、また、2日前に誕生日を迎えました息子の翔馬と、また妻のお腹の中に今女の子がもう一人おりまして、4人でこちらに参りました。1年間のインターンシップだったんですけれども、非常にあっという間にこう過ぎてしまいまして、もう残りあと1ヶ月になりました。日本から持ってきたですねスーツにこう袖を通すとですね、なんかきついなと思ってまして、この約9ヶ月の前にですね、このアメリカの食事で太ってしまったなと思っています。しかしですね、アメリカの地で本当に多くの祝福を神様からいただいています。本当に想像以上の恵みを神様からいただいています。その祝福の一つとして、仁先生とこの前の4月にお会いをしてですね、本当にいい交わりをさせていただきました。本当にアメリカの地で日本人のミニストリーがこのように行われているんだという素晴らしい証とか伺いまして、本当に感謝でしたし、またこのようにして今日クロスウェイ教会でメッセージをさせていただけることを本当に感謝をしています。まずお祈りをして、始めたいと思います。私たちの愛する天のお父様、今日もあなたが一日を始めてくださって、このようにして私たちを礼拝へと導いてくださったことをありがとうございます。今日はあなたの日であり、この礼拝はあなたへの礼拝です。どうぞ私たちがあなたに心を向けていくことができるように導いてください。また欠けのあるものですけれども、あなたが私を用いてくださって、私の唇を通してあなたの力強い御言葉をあなたが語ってくださいますようにお願いをいたします。そしてその御言葉の種を、あなたの御言葉を聞くお一人お一人の心の最も深いところにあなたが植えてくださって、そしてあなたが水を注ぎ、そしてあなたが成長させてくださいますようにお願いをいたします。すべてのことをあなたにお委ねして感謝をして、イエス様の尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。私がですねアメリカに来た一番の目的というのは、聖書的カウンセリングというものを学ぶためなんです。その聖書的カウンセリングといいますのは、聖書だけを土台として、聖書だけを用いてカウンセリングをするというものです。これを通してですね、私自身も多くのことを学んだんですけれども、最も大きなことというのは、私自身がどういうものかというものをですね、より深く理解することができたことだと思っています。私がですね、妻と結婚してもう5年目になるんですけれども、結婚した当初はですね、私は妻のことがですね、世の中で最も幸せな妻じゃないかと思ってたんですね。それは私と結婚したからなんですね。しかしですね、この聖書的カウンセリングを通して、聖書を通してですね、私が学ばせていただいたことは、やはり私は罪人であって、本当にひどいひどい罪人であってですね、そんなことを言えるものではないなと、逆にですね、こんな罪人と共にこう歩んでくれることを決断してくれた妻がですね、いることっていうことこそですね、本当に幸せであって、私自身が世界で最も幸せな夫じゃないかと思わされています。まずですね、今日は質問から入りたいと思います。どちらの人とお友達になりたいでしょうか。またですね、もし娘さんがいらっしゃる方は、どちらの人をお嫁さんにしてほしいかということです。2つの人をこれから申します。1人目は、昔から悪ガキで思春期には落ちこぼれ、最終的にヤクザになった人ですね。それが1人目の人です。そして2人目の人は、小さい頃から毎週教会に通っていて、そして思春期にはですね、部活にも入らずに教会に毎週通うことを選択していました。そして優等生で学校を卒業し、大企業に勤めているサラリーマンです。この2人の人どうでしょうか。どちらの人と友達になりたいか、どちらの人をもし娘さんがいる方は お婿さんにしてほしいか。私たちはですね、全能ではないので、人をですね、外側からしか判断することができないんですね。外側を見て、この人は良い人だ、またこの人は悪い人だと判断してしまいます。しかし外側が表しているものっていうのは、その人がですね、内側に持っているものと違うことっていうのが多いんですね。 以前テレビで見たことがあるんですけれども、ある番組でですね、人相、顔がですね、最も良い職種とはどういう職種かということをやってたんです。あるリサーチ会社がですね、どういう仕事をしている人の顔が最もいいか、皆さんどう思われますか？どうでしょうか？牧師でしょうか？牧師でしょうか？それとも例えばホテルマンなどもですね、サービス業、日々人と接している人でしょうか？これ違うんですね。最も顔がいいとされている職業は詐欺師だそうです。全く外と内側が違うんですね。今日のですね、メッセージを要約して一言でまとめますと、聖書を通してイエス・キリストが自分に必要だと理解してイエス・キリストに従うというものです。もう一度言います。聖書を通してイエス・キリストが自分に必要だと理解し、そしてイエス・キリストに従うということです。まずですね、イエス・キリストが自分に必要であると理解するために2つのステップがあります。1つ目というのは、自分とは何者なのかということです。私たちとは何者なんでしょうか。先ほどの例はですね、先ほど2人の例を挙げましたけれども、極端な例ですけれども、自分はどちらに近いと思いますか。今日の聖書箇所にはですね、パリサイ人が出てきています。パリサイ人とは律法をですね、しっかりと守っている人でした。また律法以上にですね、当時の伝統もですね、律法から作られた伝統もしっかりと学んでいる人たちでした。彼らは日々聖書を学び、日々祈り、貧しい人にもお金をあげ、良い行いをしていたために、周りの人たちからは清い人だと、最も清い人だと思われていました。先ほどの例で話したように、現在で例えればですね、ずっと教会に行っていて優等生で社会的に自立している人たち、そのような人たちのことです。しかしパリサイ人たちはそれらの行いによってですね、自分は正しいんだと自分で決めつけていたんです。他人より多く聖書を読んでいるし、他人よりも多く祈っているし、また罪人とは離れてですね、自分は清い生活をしている、そう考えていたので、この聖書の11節にありますように、なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか、という質問が出てきたわけなんですね。彼らは外側だけ、人から見える部分だけを気にしていたために、このような質問が出てきたんです。しかし彼らの実情はどうだったでしょうか。人と比べて自分は清いんだ、人と比べて自分は大丈夫なんだ、自分で立っていけるんだ、そう思っていた、そういうのところに自分のアイデンティティがあったので、神よりもですね、人のことに重きを置いていたんです。そのために神に祈っているようで、実は祈りを人に見せるためにわざわざ外に出て祈っている。また神の栄光のために本当に貧しい人たちに心からお金をあげているのではなくて、自分が人から尊敬されるためにお金をあげている。結局全ては自分のためにやっていたことなんです。自己中心の思いですね。振る舞いなどの外側がそれほどに良かったとしても、内側には悪しかなかったわけです。本当に心には罪深さがあったわけです。この書かれた聖書に書かれた背景というのは約2000年も前のことですけれども、今も昔も変わりません。ずっと教会に通い続けている人、優等生、社会的に自立している人、いい職業に就いている人、そのような人々になるべきだと子供の頃からですね、教育されて、私たちはいつも外側ばかり気にするように勝手になっていってしまっているんですね。行いばかりに目を留めてしまっているんです。その人たちのですね、内側にはどういうものがあるのか、全く目もくれなくなっていってしまっているんですね。私たちはそのような価値観が根付いてしまっているので、普段の生活においてもですね、人に見られるところだけを気にするようになってしまいます。例えばですね、人を招くときにリビングだけきれいにして、寝室にはですね、たくさんの洗濯物がこう山のようになっているということはないでしょうか。私の 家はですね、特にそういうことがあったんですけれども、今でもあるかもしれませんが、そういうような状況が生活の至るところにあるんですね。私たちの心の中でも、心の中と外でもそのようなことが起こっているわけです。私たちは聖書でですね、パリサイ人がイエス様に非難されている、パリサイ人のようにはなってはいけないとイエス様が語っていることを読みながらですね、実は私たちが目標としている人たち、理想像としている人たちっていうのはパリサイ人のような人たちなんです。ここには大きな矛盾が存在しています。外側だけ整えてですね、私たちは大丈夫、自分は何とかなっている、世の中の常識や価値観のゆえに私たちはそう考えやすいものです。しかし私たちはそのような考え、価値観に聖書からですね、真っ向から向き合っていかなければなりません。それはイエス様がそういう考え方はいけないんだよと聖書で教えてくださっているからです。今日のですね、箇所ではイエス様が私たちは大丈夫、自分では何とかなっていると思っているパリサイ人を非難しています。私たちとは何者なんでしょうか。その答えは、私たちは助けを必要としているものであるということです。私たちは助けを必要としているものであるということです。大人も子供もそこには関係ないんですね。人は何かに、また誰かに依存していないと、助けを求めないと実は生きていけない存在なんです。それはそのように神様が私たちを作ったからなんですね。マルコのですね、福音書の10章15節にはこのようにあります。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。このように書かれているんですけれども、子供のように純粋なものと言っているのではなくて、子供のように頼るものという意味なんですね。私たちが大人になるに従ってどんどんどんどん人に頼らなくなっていきます。自立すること、人に頼らないことこそが大人の証だと私たちは思っているんですけれども、そうではないんですね。神様は私たちを神に頼るものとして作ったんです。子供は親に依存しないと生きていけませんよね。私の息子も今3歳になったばかりですけれども、まだまだ私たちが全てやってあげないと生きていけないものです。そのように神様に依存してほしいと、そのように神様に頼ってほしいと神様は願っているんです。続きまして、イエスが自分に必要であると理解するためにもう一つのステップがあります。それはイエスとはどのような方かを理解するということです。先ほどまず私たちの現状を見ました。そして次にイエスとはどのような方かということを理解する必要があります。マタイの福音書の9章12節では、イエス様が医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人ですとおっしゃっています。ここでイエス様は私たちを病人に、またご自分を医者に例えられています。またマタイの福音書4章のですね、23節から25節にはこう書かれています。イエスはガリラヤ全土をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中にある民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを治された。イエスの噂はシリア全体に広まった。それで人々はさまざまな病気と苦しみに、痛みに苦しむ病の人、悪霊に疲れた人、転換持ちやチューブの人などを皆身元に連れてきた。イエスは彼らをお治しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こう岸から大勢の群衆がイエスに付き従った。このように書かれています。イエスは足のなえた人や目が見えない人、サラートの人、あらゆる病気の人や怪我の人を治されたんですね。病気や怪我を奇跡的な形で治した理由というのは、私たちの目に見える形でイエス様が最も深刻な私たちの病である罪を治すことができる方だということを示すためでした。イエス様は私たちを最も深刻な病、その罪を 治すことができる唯一の方なんですね。唯一の方です。誰も治せないです、罪は。どんな名医でも、この世の名医でも治せない罪をイエス・キリストだけが治すことができるんです。私の好きなですね、テレビ番組の一つに NHK の番組なんですけれども、プロフェッショナル仕事の流儀という番組があります。ご存知でしょうか。ご存知の方もいらっしゃるようですけれども、毎回ですね、一人のある分野で活躍しておられる人を取り上げて、彼らの仕事に対する向き合い方ですとか、どうしてそのようなプロフェッショナルになれたのか、そのような過程をですね、生活に密着して追っているドキュメンタリー番組なんですね。どんな人でも興味深いんですけれども、私がこう見る機会はですね、お医者さんを取り上げている機会がすごく多いなと思っています。でその医者にですね、お医者さんに診察してもらおうと、また執刀してもらおうと、日本中から、またはですね、世界からもですね、患者さんが集まってくるんですね、そのお医者さんに。で患者さんからしてみれば、そのお医者さんに見ていただくために会いに行くんです。わざわざ遠いところから。それほどまあ価値がある人だと患者さんは思うわけですね。しかし今日の聖書箇所でのイエス様はどうでしょうか。この9節を見ていきたいと思うんですけれども、9節にはイエスはそこを去って道を通りながら、主税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったとあります。マタイは主税人で、この時オフィスに、主税所といわれるオフィスに座っていたんですね。そこにイエス様が来られて、マタイに話しかけられるんです。先ほどの NHK の番組の話でいうと、お医者さんの方からですね、わざわざ患者さんの方へ来てくださっているという場面がこの聖書の場面です。当時のですね、この主税人と言われる人たち、このマタイは罪人やですね、遊女と同格に扱われていました。この当時ですね、ここに書かれているイスラエルという国はローマ帝国の宗主国として、属国としてですね、いう位置づけがありまして、主税人として働いている、これはユダヤ人なんですけれども、ユダヤ人はローマに納める税金を同胞のユダヤ人から取り立てていたんですね。なので同胞のユダヤ人にとって主税人は裏切り者です。このイスラエルの人たちっていうのは、自分が神から選ばれた民だとこう固く信じていたので、特別な民であるというプライドを持っていたので、異邦人をですね、蔑んでいたんです。つまり自分の国をローマが支配してるんだけれども、ローマの国っていうのは異邦人の国なので、支配されていながら彼らを蔑んでいたんですね。プライドが許さない状況でありました。そのローマの手先として、異邦人の手先として、同胞のユダヤ人から税金を搾取するこの主税人というのは、本当にユダヤ人が嫌われていたんです。逆にですね、主税人は自分の同胞から嫌われているからこそ、ローマというですね、虎の意を借りてですね、強気で必要以上の税金を取り立てていたんです。なので主税人というのは非常に裕福でした。私腹を肥やしていました。嫌われようが経済的に豊かになれる仕事だったので、そういう仕事についていたわけです。ある意味ではですね、ヤクザのようなものですね。本当に同胞から取り立てていたんです。そのような誰も近づきたくない存在のマタイに、どうしてイエス様は声をかけたのでしょうか。この前ですね、イエス様が行っていた奇跡がマタイの耳にもね、確実に届いていたはずです。マタイ自身もイエス様は何か違う、今まで先生と呼ばれている人はいたけれども、イエス様は何か違うと思っていたと思います。またそういう方だったらぜひ会ってみたいとも思っていたと思うんですね。その当時イエス様の後をですね、多くの群衆がついてきていたので、本当にたくさんの人がイエス様に会いたいと思っていたわけです。マタイもそのうちの一人だったと思います。しかしマタイは一歩足を踏み出すことができずに、自分のオフィスに座っていたんです。彼の心の内なので、こう察すること、行間を読むことしかできないんですけれども、 一度ですね、ヤクザのような自然人の道にこう入ってしまった自分、もう多くの方々からそういうレッテルを貼られている自分がこう変わることはできないだろうと、自分でですね、こうストッパーをかけていたんじゃないかなと思います。この仕事を続けるしかない、ここで自分の人生を変えることなんて絶対無理だと思っていた諦めもあったかもしれません。イエス様に会ったって、まあ、何も変わらないかもしれない、自分は何も変わらないかもしれないと思っていたかもしれません。そのような会いたいんだけれども自分は何も変わらないんじゃないか、そのような複雑な思いでいたマタイにイエス様の方から会いに行ってくださったんです。誰も会いに来たくない存在であることをマタイは知っていました。しかしそのマタイに自分が気になっていたイエス様の方から会いに来てくださったんです。彼自身もすごく驚いたと思いますね。そしてすごく嬉しかったと思います。なのですぐに従えたんだと思います。一歩踏み出すことができたんだと思います。イエス様はあなたにも個人的に出会うためにイエス様の方から会いに来てくださっています。それはですね、クリスチャンであろうがノンクリスチャンであろうが関係ないんですね。日々また一瞬一瞬イエス様は私たちのもとに会いに来てくださっています。それはあなたにまた私にイエス様が必要なんだということを知ってほしいからなんですね。かつてですね、私が夏に親戚でですね、お墓参りがありまして、そこに行った時の話なんですけれども、それは京都だったんですね。すごい暑くてですね、直射日光の中、外のお墓でですね、こうなんかいろいろしなくちゃいけなかった時だったんです。そこの親戚の年配の方がですね、その日差しにやられてしまって、急にこうバタンと倒れてしまったんですね。で、その時に運悪く倒れた先に大きな石があったんです。でそこに頭をガンとぶつけてしまって、血を流してしまいました。私たちは本当にびっくりしましてですね、救急車をすぐに呼びました。その間にもですね、その方の頭からどんどんどんどんこう血が流れてくるんです。私たちは早く救急車が来てくれともう願っていました。するとですね、遠くからピーポーピーポーとですね、こうサイレンの音が聞こえてきました。こう皆がですね、やっと救急車が来たと、ほっとこうしたことを今でも覚えています。またですね、私が大学生の時に一人暮らしをしていたんですけれども、夜中の2時ぐらいにですね、救急車のサイレンの音でですね、私寝ていたんですけど起こされまして、でどんどん音が大きくなってくるんですね。でしまいには私のアパートの前でこう救急車が止まって、もうで私が思ったのはですね、こんな夜中に誰が救急車を呼んだんだと、もううるさくて眠れないじゃないかと思ったわけなんです。こうサイレンの音は全く同じサイレンの音なんですね。全く同じサイレンの音なのに、自分が助けを求めているときはそのサイレンの音が本当に救いの音に聞こえるんです。しかし自分が助けを求めていなければ、もううるさい雑音でしかないんですね。イエス・キリストの声も私たちにとってそのようなものです。私たちが助けが必要な病人だと自分が理解しているとき、その助けを求めているときに、医者として最高の名医としてのイエスの存在というのは本当に大きいものです。楽しいものです。しかし私たちが本当は病気であるはずなのに、それに気づいていなければどうでしょうか。イエスの存在、イエスの声、私のもとに来なさいと言っている声っていうのは単なる雑音にしか聞こえないんですね。邪魔だからほっといてくれという反応に私たちはなってしまうんです。私たち人間は罪という病を抱えた病人であって、日々助けを必要としているものなんです。イエス・キリストはその病を治すことのできる唯一のお医者さんなわけです。私たちは私たちをそのようなものであると知ること、病人だと知ること、そしてイエス・キリストを最高の名医だと知ること、それが必要なんです。そして、3つ目のポイントとしては、私たちはイエスに、それを知った上でイエスに従うということです。イエスに従うということはさまざまな意味があると思うんですね。 この聖書箇所においてはイエスにのみ助けを求めるということと言い換えることができると思います。イエスに従うとはイエスのみに助けを求めるということです。私たちがですね、助けを求めるとしても気をつけなくてはいけないことがあるんです。それは誰に、また何に信頼し助けを求めるかということです。ヤブ医者をですね、信頼して通い続けても病気は治らずに逆に深刻化してしまうんです。私たちはイエス様という最高の名義に助けを求めるべきであって、イエス様以外のものに助けを求めるべきではないんですね。しかし私たちはイエス様以外のものに助けを求めようとしてしまうんです。それは私たちの罪ゆえです。イエス様以外のものに助けを求めることを聖書では偶像礼拝と言います。偶像というのは仏壇やですね、何かのこう像だけのことを言っているのではありません。あるものやある人をそのようなもの以上に、あるようなものや人を神様以上に信頼してしまうこと、それを偶像礼拝と言うんですね。そのようなものが私にも、また皆さんにもいくつもあるかと思います。例えばお金はどうでしょうか。お金は安心を運んでくる、何かあった時に困らないと神様以上に信頼していることはないでしょうか。また健康はどうでしょうか。私も健康が一番大切だと言われて育ってきました。なので健康さえあれば幸せだと思っていることはないでしょうか。また学歴や教育はどうでしょうか。神様も必要だけど、この世の中をうまく生きていくには、世の中をうまく渡っていくには良い大学に行って良い会社に入ることが大切だよと、もしそれを子供にですね、親が教えていたら、親は子供に偶像礼拝を教えているということになります。また仕事はどうでしょうか。私たちに真のアイデンティティを与えてくるものだと信じていないでしょうか。神の子というですね、アイデンティティ以上に職場で良い働きをすること、価値のある人間だと同僚に、またはボスに認められること、そのことの方をより大切にしていないでしょうか。私も思い当たる節があります。私たちが本当に信頼しなければいけないのは、頼らなければいけないのはイエス・キリストなんですね。お金も健康もまた仕事も非常に不安定なものです。明日にはなくなってしまうかもしれないものです。そこに自分の助けを求めるということは、溺れているものが溺れている人に助けを求めるようなものですね。私たちが溺れているものだと自覚するならば、私たちが助けが必要なものだと自覚するならば、その溺れている場合、陸にいる本当に確かな方に助けを求める必要があります。それがイエス・キリストなわけです。イエス様は神の子であって、全世界を創造した方です。被造物ではありません。ローマ人への手紙9章33節にこのようにあります。彼に信頼する者は失望させられることがない、このように書かれています。キリストにですね、信頼する人生というのは、偶像に信頼する人生よりもはるかに素晴らしいんですね。イエス様は私たちの、またあなた方の悪いところ、欠点、病である罪、また人に見せたくない恥だと思える部分すべてを知った上で、私たちのところに来てくださっています。そしてあなたを、また私を個人的にですね、私に信頼してごらんと呼んでくださっています。そのイエス様に今日も明日もですね、また明後日も命の日の限り信頼して歩むことこそ本当に素晴らしい人生です。イエス様に信頼して歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。私たちの愛する天のお父様、私たちは病人であります。イエス様しか治すことのできない罪という大きな大きな病を持った病人であります。そしてイエス様、あなたは最高の名医であられます。誰も治すことのできない 罪を治すことのできる名医であられます。神様、どうぞ日々私たちの自分の罪に気づかせてください。日々あなたが必要だと私たちに深く深く理解させてください。そしてあなたを呼び求めることができますように。そして神様、あなたは私たちのそのような呼びかけに必ず応答してくださる方だと信じます。また神様、どうぞ私たちをあなたに従うものと変えてください。他のものに助けを求めるのではなくて、ただただあなただけに助けを求めることができますように。神様、日々の歩みの中でどうぞあなたがこの罪のゆえに私たちの歪んだ視点をあなたが取り除いてくださって、あなたをまっすぐに見ることができるように作り変えてください。すべてのことをあなたに委ね、期待して、また感謝を持ってイエス様の尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。